今日はマタイの福音書の2章1節から12節です。このところには救い主の誕生のことが記されてあります。1節のところに、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時とあるわけですけれども、イエス・キリストが誕生したというのは、もうこれは歴史的な事実であるということです。中には聖書のことは神話ではないかと思っている人もいるわけですけれども、しかしこのイエス・キリストの誕生、そして十字架ということは紛れもなくこの世において歴史的事実として起こった出来事であるわけです。一節の後半には、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてとあるわけなんですけれども、この東の方、今で言うならばメソポタミア、中東のかつてはもう四大文明が発祥した、このその当時においては非常にこのいろんな科学やまた文学、そうしたことにおいても優れたところであったわけですけれども、そういう文明の発達したところから西のユダヤの国にやってくるということは普通のことではなかったわけです。そしてこの博士たちとあるわけですけれども、おそらく今で言うならば天文学者のような、そういう人たちだったのではないかと思います。メソポタミアはチグリス・ユーフラテス川が流れていて、言うなれば農業も盛んに行われていた。そこで天体の観測をして、言うなれば天気がどのようになるのかということを見ていた人たちであったわけです。そしてそのことが農業においてはもう大きな影響をもたらすということで、この博士たちはそうした働きに用いられていた人たちであったと考えられるわけです。そして彼らは2節のところを見ると、このユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかということを尋ねて、その根拠が、私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。彼らはいつも空の状況を見ていたときに、その方の星が昇るというような非常に不思議な星の行動を見たということであるわけなんです。そしてこの星がユダヤ人の王としてお生まれになった方、そのことを示している。しかしこのユダヤ人の王としてお生まれになるということは、ただ単にこの世の王というそれだけのことではなくて、まさに全世界を治める王として、まさに王の中の王がお生まれになったということを、彼らは見たということであるわけです。彼らは天の星の様子を見て、この気象の言うなれば予報をしていたというようなことであったわけなんですけれども、しかし彼らが東の方からわざわざ西のそんなに文明が発達してないところに来るということは、よほど重要なことであったであろうと思われるわけです。その頃の旅をするということはまさに命がけのことであり、それだけの価値がなかったら彼らは絶対にこんな西の果ての国にまで来るということはなかった。ですから彼らは自分の命をも捨ててもこの真の王に会いたい、その思いが彼らの中にあったということを見ることができると思います。しかしこのことを聞いたヘロデ王は3節を見ると動揺したとあるわけです。なぜならば彼はユダヤの正式な王ではなかったということであるわけです。 実は彼は生っ粋のユダヤ人ではなくて、このローマ政府の政策によって、まあ、言うなれば彼はこのユダヤ人としてその国を治めたものではなくて、ローマの傀儡政権となって、まあ、言うなればもう操り人形のようになって、そのユダヤの国を支配するものであったということです。まあ、彼の祖先というのはエドム人であって、もうユダヤと敵対するような人だった。ですからその後で彼は2歳以下の男の子を虐殺するということが平気でできるような人間であったわけです。そして彼は決して敬われるようなことをしてはいなかった。ですから彼は心の中に激しく動揺を感じる。そしてひょっとすれば自分がこの治めている地位から落とされてしまうのではないかというような、おそらく不安を持っていたと思われるわけです。ですから彼は4節のところに、民の祭司長、また律法学者、そうした主だった者たちを集めて、キリストはどこで生まれるのかということをもう彼は問いただしたわけです。これは決して昔のおとぎ話のことではなくて、現実のこととして彼は非常に恐れてこのことを捉えた。そして彼らは5節のところに、ユダヤのベツレヘムですと答えたわけです。それは旧約聖書に予言されている6節に出てくるわけですけれども、ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。このあなたから治める者が出る、ベツレヘムで救い主はお生まれになる、そして私の民イスラエルを牧する、もうすべてを治める者となる、そのことをヘロデはこの宰相や律法学者から聞き、8節のところを見ると、行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むから、そしてその3人の博士たちをベツレヘムに送り出したわけですけれども、当然彼は本当に心から拝むというのではなくて、もう見つけ次第殺そうとするような企みを持っていたわけです。そしてそのことはもう神様に当然、知られるものであった。12節のところに、彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。まあ、そのようなヘロデの計画ももうすでに神様は当然知っておられて、そしてまた幼子を守られるということがこうしたところにも表されているわけです。そしてその博士たちは9節のところを見ると、すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。これはもう非常に不思議なことです。もう星の動きっていうのはもう規則正しく動いているわけです。もう太陽も東から昇って西に沈み、また月もですね、夜この規則正しくこの満ち欠けがしているわけですけれども、もうちゃんとそれはもう天体の動きっていうのは決まっているものがあるわけなんですが、しかしこのかつて昇るのを見たあの星っていうのは、なんと彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。これはもう普通ではありえないことであるわけです。もう自然の法則をはるかに超えたようなことがこのところで起こり、その星に導かれてこの3人の博士たちはわざわざ東の国からやってきて、 そしてベツレヘムのところに来ることができたわけです。そしてその幼子のいるところ、その家のところにとどまる。十節にはその星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。なぜならばここにその救い主がお生まれになったということを彼らは確信したわけです。11節にはそれから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。まあ、おそらくそこはもう家畜小屋であった、非常に汚いところであったわけですけれども、なんと彼らはひれ伏して礼拝した。そしてそれだけではなくて、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。この黄金というのは王の権威を象徴するものであると言われているわけです。また乳香というのは、これは祭司がこの神殿で香を炊くのに使われたものであり、そしてもつ薬というのは、まあ、今で言うならば防腐剤、死んだ時に死んだ人がもう早く腐らないようにということで、もつ薬を体につける。まさにこれは王としてのキリスト、そしてまた神の前に忠報者として祈るこのキリストの姿、そしてもつ薬は十字架にかかって私たちのために身代わりとなって死んでくださる救い主キリストの姿をも、まあ、言うなれば象徴しているようなものではないかと考えられるわけです。このような誠の救い主をこの3人の博士たちは東の国からやってきて、ついに見出すことができ、またそこで礼拝をし、この大切な高価なものをこの幼子キリストに捧げるという姿があるわけです。私たちは今このクリスマスの時になっているわけですけれども、私たちにこの救い主キリストが来てくださり、人としてお生まれになった。それはまさに私たちの救いのためであり、私たちを治め、そしてまた神様に取りなしをしてくださり、私たちのために十字架にかかって命を捨ててくださる、この方によって私たちはあらゆる罪から救いわれ、そしてまたこの3人の博士たちのようにもう喜んでこの生涯を全うすることができる、そのことをまた私たちは心から感謝し、神様を礼拝し、また喜びを表すものとさせていただきたいと思います。